はい、それでは今日は30編の前の続きで5節と6節という2つの節について少しなりともこの詩で私たちに向けたメッセージを受け取りたいと思います。まず主の慈しみに生きる人々、これは原文では主の慈しみに生きる人々、ハシード、イチゴなんですね。これはヘセッドという字をね、慈しみと訳されたり、まあ愛、愛というのは中国語なんですね。本来今もごく普通に使われている中国語です。愛はその音読みしかないですね。で、日本に古来からあった、はるかな昔からあった言葉が愛に相当するのが、慈しみという言葉です。これは、お漢語の響きもいい言葉ですね。新約聖書では、ほとんど神は愛ないというふうに、中国、本来中国語の方に言い換えておりますが、神は慈しみなりと言ってもちろん本来の日本語であるとそうなるわけです。慈しみ深き友なりです、有名な賛美歌の方は慈しみという言葉を使っているわけです。でそういうふうに我々の口語教育ではもともとこれは日本語だったと、どこの世界どこにも日本語、本来の日本にしかない日本語、固有の言葉であると。もう一つは全く中国の言葉だと。そういう区別をして全く教えられてこなかったんですね。その点は、その元の言葉そのものの意味を考える場合にはですね、これはかなりの欠陥で損失だったということですね。それでこの今日のところですね、本来はハシードというのはですね、ヘセド、慈しみ、もう一つこの真実という意味を持っておるために、ハシードというのは主に尽くした、いわゆるフェイスフル、 All you who are faithful というふうに、フェイスフル、真実な、フェイスフルというのは、フェイスは信仰ですけど真実という意味を持っているわけで、フェイスフル、だからこのところちょっと五節のところを引訳を挙げておきます。いくつか、読みにくい人がおると思いますので、キングジェームズバージョンという、まあ、最も長く世界で読まれてきた英訳ですね。それは Sing unto the Lord all ye saints of his、 これで saints、 他の聖なるもので、これは古い訳ではこういうふうな訳し方があるんですが、その下のところを見たら分かりますように、Make music for Yahweh, all you who are faithful. ここで faithful と先に言いましたね。Hasid という言葉はこのように faithful、 真実なという意味で、主に真実、忠実な、あるいは真実なものという意味で使われるわけです。この次の、さっきのはニュージェルサレムバイブル、カトリックの代表的な訳ですが、次、プロテスタント、アメリカプロテスタントの代表的な訳も、このように、You, his faithful ones。Faithful、真実な、忠実な人たちよ。ということですね。で、これを、まあ、生徒というふうに日本語で訳する場合もあるわけですが、生徒というと、聖人、生徒のとは人を表すので、聖人と置き換えたら全くこれは意味が違ってくるわけですね、日本語では。 そういう意味では主に真実たらんとする、真実であろうとする人たち、主を仰う人たち、そういう意味で、使われていると受けるのが一番この主の本来の内容にそぐは、そぐことだということですね。セイントという訳もここにあるようにあるわけなんですね。セイントとか言い出すと本当に聖人ということになって、あてがりとなんか関係ないような感じになってしまうわけですね。でこういうふうに訳によってですね、例えばこの神教で死の慈しみに生きる人というのと、死に忠実な人というのと、そして、聖と聖なる人、まるっきり違ってくる感じですね。だから言語はハシードということで、このヘセドの慈しみに生きる人と、そこからこのように訳しているということです。で次もですね、主に賛美の歌を歌いと、ここも訳を見ていただいたら分かりますが、Sing unto the Lord、主に賛美を歌え、主に歌えと。アンティグはトゥーの古い形ですね。で次は、Make music to Yahweh と。Make music と、音楽をつけ、なせと。この賛美よりもより広い言葉ですね。でこれはヘブライ語がそのように、より広い言葉を使っているか。ザーマルっていうのは本来メイクミューズ、音楽をすると。音楽を演奏する。で、言葉で音楽を演奏する。これは歌うということですね。楽器を使ってする。では人間の楽器である声帯という一種の筋肉を使ってですね、することが、これが声、歌になるわけです。そういう意味で、このザーマルという言葉は、それより広い意味になるんですね。それでこのようにメイクミュージックという広い意味で訳しているのもカトリックのニュージェルサルンバイブではそのように訳しています。メイクミュージックはヤーベと、この主ヤーベ、そのヤーベというふうに、そのままヘブライ語を訳してあるのもあるわけですね、ニュージェルサルンバイブ。それから次がですね、聖なる皆を唱えとかありますけども、唱えるという言葉は原文にはないわけですね。もうないものが入るというのはちょっと、そういう意味では唱えるという言葉はちょっと違ったニュアンスを受けてしまう。日本においては宗教関係で唱えてるって言ったら、それはもう南無阿弥陀仏とかですね、南無法蓮華経とか、そういうのを何か唱えるという感じでですね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏を唱えたと。そのようなことを連想してしまいがちです。けども原文にこの唱えるじゃないわけですね。で、何がどういうふうになってるかっていうのは、まあ、この文の構造からになるので、ちょっとそういう意味では分かりにくいことです。それでまあ、英語訳ですね。で、もう一つは、みなという言葉。このなというヘブル語もないわけです。みなも唱えるもないのに、なんでこういうせいっていうのがあるんです。こうですという言葉があるんですね。これは、せいなる、せいなる。せいなるかなというふうに使われる。動詞はカーダシですけども、本来セッターパート、セパレートということですけども、元のことは何、ここで何が使われているかというとですね、ザ・カルという言葉の名詞形、ゼーケルというのが使われているんですね。ですので、記憶、記念する、思い起こす、ということなんです。それでですね、この英語訳を見てもらうと、 そのように反映されているのがわかるわけです。そのさっき挙げた要約の後半部分ですね。Sing unto the Lord とありますね。主に向かって歌えと。So、give thanks at the remembrance of his holiness。記憶する、ゼーケル、記憶ということなんですね。このゼーケルの元の形は、ザーカルという動詞、覚える、思い出す、記憶する。これは重要な言葉なので、人の名前に使われますね。ゼッカリア、ザカリア、ヤーウェイを思う、思い起こす、罪を覚えている。ゼカリアもそうです。ヤーウェイを罪を覚えていく、思い出す。罪を思い起こす、覚えていくということがあるので、この訳に give thanks at the remembrance of his holiness。彼の聖なる性質、ご本性。彼の聖なる性質。本質ですね、聖性を思い起こして感謝する。このギブサンクス、感謝するという言語はヤダ、これは賛美する、埋め立てるという意味でよく、こちらの方がより使われるくらいですけども、だから次のように、次の次とプレイズと訳している。日本語で感謝と賛美するというとかなり違いますよね。誰かに何かを、行為を、真摯にして、感謝をすると、賛美をすると、普通はまず言わないですね。感謝っていうのは子供でも幼稚園の子でもですね、何でも、良いこと、何かもらったり、何か良いことに感謝する、しなさいって言われても、賛美しなさいなんて、学校以外、まず一回も言われないと思います。日本語としてはそれほど違うんですが、聖書の言語のヘブライ語では、ヤダーっていうのはですね、ヤハウェをヤダーする。ヤフーダーという形からありますが、ヤハウェをエという省略形。ヤフーダー。それから、これはユダなんですね。ユダっていう名前は、そう、ヤフーダー。日本語では、英語ではジューダーという発音になりますけども、このヘブライ語ではヤフーダーなんです。ユダ。ヤハウェを賛美する。褒めたたえ。要は感謝する。となっております。で、ここでですね、リメマラス、その聖なる性質を思い起こして感謝しよう、賛美しよう、キム・ジェームズは。次の訳は、praise him。praise ですね、his unforgettable holiness。忘れることのない彼の聖性をですね、決して忘れることのない聖性を賛美しよう。これがカトリックの重要なニュージェルサルムバイブルですね。Make music by Yahweh。 Yahweh に向かって音楽を奏でよう、あるいは声、賛美しようと。 All you who are faithful という、すべての彼、神様に向かって忠実な真実な者たち。そして Praise his unforgettable holiness、 忘れることのできない彼をですね、聖なる性質、これを賛美しよう。で、次は、ホーリーネーム、ネームと訳してる。ですね、次の次の二つ目。で、最後の ASB、アメリカンスタンダードバージョン。この Sing Praise unto Yahweh。これは古い訳を古くからヤホーバにしてありますけど、これはヤーベというのが正しいです。ここに来てはっきり言語的に分かっているわけです。アドナイの母音読みを四文字に当てはめてヤホーバと仮に読んだんですね。それでこのエホーバーという読み方、日本語でエホーバーという発音です。そうなったので、今日でエホーバーなんていう訳は一つもないわけです。で、その後、Give thanks to Holy Memorial Name と、記念すべき、覚えるべきその名。ここでは、名というのを入れているわけですね。記念すべき、覚えるべきもの。その Holy Memorial Name にちょっと違うに訳してる。こんなふうにいろいろ訳されています。結局このところはですね、 神様の聖誠を常に覚えて、その聖誠を賛美する、感謝する、真なる聖です。何かこの皆を主よ主よ主よ主よと唱えなさいという、あるいはヤハウェイはヤハウェイとか言って唱えるというのは全くないわけですけども、このままの日本語訳新教訳では聖なる皆を唱え、皆はヤハウェイだから。やべやべと唱えなきゃならぬか、全くこのそういうふうなことでは言っていないんですね。聖なる本質、聖なる本質をこれを覚えよ、覚えて賛美しようということなんです。こんなとった産業のとこまごまと、あんまりこまごま言うと何のことがよくわからんときとなりかねないわけなんですけども、こうした有害手術の例でないとき、やはりですね、そのような普通は仲介書のそんなことまでまず書いてないわけです。で、訳別の訳を見たら随分違うなと、人が唱えるようになってないと、なというもないと、どうしてだろうか。それはそのヘブライ語の文法やヘブライ語の原点をあたり、そして各種の外国訳を参照できるような状況でなければわからないままになってしまいますので、少しでもそのより正確な意味をですね受け取りたいということで、そのように、お話をしているところです。これは4節から、本来はこの4節と5節空白を開けていますけど、原文では全くこんな空白を開けていないわけです。これは、この、後の時代の人がここでちょっと区切れているという感じで開けたんですが、これはまあもちろん繋がっているわけです。神様が私を引き上げてくださったと見せて、もう沈んどった。黄泉。どっからか。黄泉、真っ暗な世界。もう死後の世界のようなところ。そこから引き上げてくださったの。そして新しい命をくださった。だからこそ、主に真実な人たちよ。主を仰ぐ見る人たち。主に賛美して、そしてその聖なる本質を賛美して、あるいは感謝しようということなんですね。そういう意味で繋がっているわけです。これはもう本当に死んだと思った時から、あらゆる希望が絶たれた。もう死のうと思うようなとこから引き出してくださった。おのずかで、これは、その聖なる本質。聖というのはセパレート。セットアパートされた。人間のあらゆる力、まあ医学、科学も含めて、どんな人間的な力、超えた神様の力で、救い出された。これは罪の許しということもそうで、これは医学とか科学がどんなに発達したところで、インターネットの知識がどんなに広がったところで、全く罪の許しということは何らの力を及ぼさないんですね。まあこの世ではですね、その罪の許しがいかに重要なことなのかということは全く触れられない。この世のことばかりですね。この世におる命、体、健康、そしてこの世の正義、社会、それを超えた永遠の清いものが存在する。その永遠の愛が存在する。ということは、本当に、一般的なマスコミやテレビ、もう24時間でも垂れ流して放送してても、もう人間のほとんど無意味なおしゃべりが圧倒的に多いとかいう状態になってしまって、統一教会で、NHK はずっと抑制的にですね、一部のテレビだけで非常に詳しくやり始めて、後からやっとですね、最初はもうある宗教施設、宗教団体によって母親が献金させられて、どうこうある宗教団体とこれを繰り返してたけど、他のところがいろいろはっきりと統一教会に出してからようやくそういう名前を出して、そして特集上物とかしたりですね、しておりますが、その NHK で私も NHK スペシャルとかでの統一教会の2世の人たちが非常に苦しみ悩んだと。それで洗脳されたら、そこから離れても何に頼ったらいいかわからない。何か苦しいことがあったら、途端に、あ、これは統一教会離れたからだと。その前にも、ある人が、これエホバの証人ですけども、エホバの証人に入って、そして、ある方の障害で、なんとかそれを、その間違いを知らせてあげてほしいということを言われて、そして、集会の方のお家に、その人を呼び寄せて、そして、一つずつ、この証人がいかに本来の聖書と本来違ったことを言っているかと。で、まず聖書を、一般の形式を使っている聖書を買ってくる必要があると。それは何週か、何回目か、一週間に一遍そういう、エホバの証人の聖書。当時まだ、できてなかった。文語訳聖書にエホバと書いてある。というので、そういうことで、その人はですね、まず一般の聖書買ってきなさいって言ったのに、わざわざキリスト教センターも教えていったら、買ってきたのはいいけど、この文語訳聖書を買ってきたわけですね。これはこうでなければ文語はとても分かりにくいことだし、意味がよく分かりにくいところがあるから、言ったら、いや、他の聖書は買うのが怖い。キリスト教のも汚れてる、サタンが汚れてる、一般の教会も、と教えられてきたから、と言ってですね、わざわざ一般の公約の、公約の聖書、買ってくるようにと、書面もきちんと指定してやったのに、文学というのエホバと書いてある。エホバっていうのが書いてなかったら、いや、なんとなく怖いと。それはもう何年も前ですけども、今でに覚えているわけですね。一般の教会のものに触れたら怖い、恐ろしいとか、そういうふうなことを、ができるんだとですね。そんなふうに心が変質していくんだと。だからさっき言った統一教会の人がはるかに強烈にですね、それを叩き込むから、統一教会以外のものはサタンの支配で、頼れない。そして統一教会が出たら、それは呪われるんだと。繰り返し言われてきたから、脱会しても、本当に何に頼ったのか、文字通り、くらい闇の見る中を叩くような、誰に相談する人、一人もいないと。みんな世の中の人は、サタンが支配している。統一教会だけが正しいんだと。そんなふうなことで、そこまでですね、人間の心っていうのは、足切れによって変質されていくんだと、いうことを知らされたわけですね。だから、この本当の神様っていうことを知らないと、それが、まあ、今日の、この、自民党の状況、そうした結果につながったということですね。この次、6節ですね。この6節も、この新教大学だけが2行目、得意な役に来ているわけです。ひとときの怒り。の次は、良きもの、恵みを与える。まあ、これ永遠と。そういうことになってるんですね。そういう意味で、対照的な、同じようなものになって、ひとときというのと、つかの間というのと、それから永遠と、対してにしているわけです。その永遠を込めて命をさせることを、しかも身旨というのは、意志ということはないわけです。これもですね、ここに簡単に、こうだこうだ、現場こうだという、この陳居でこうなったのに、そんなこと言うのがおかしいんじゃかというふうに、おそらくは大概は、そういう気がする、これはもう、権威ある人が訳してるんだから、 だからこそですね、まあ、この新京大学、また新しくなると、またいろいろ役が変わったり、その、これが出された時には最善の役だと言いながら、決してこの最善ではないわけですね。翻訳員が変わればまた変わるわけです。ですから、その基礎的な学者の数から、歴史に積もり重ねた膨大な文献から、はるかにヨーロッパ、アメリカの方が多いわけです。ですから、英訳を当然参照する。せめてですね、英訳。まあ、ドイツ語、フランス語、スペイン語とか、中国語といろいろ。それは参照するほど、様々な国の訳し方、受け止め方っていうのがわかるわけですけども、ここで、公訳だったらですね、その怒りはただ束の間で、その恵みは命の限り長い。ここに言語が対照的になっているわけです。まあ、言語はもっと短いですね。その言語直算者、なんとなれば、一瞬であると。その怒りは。そして、永遠である。そのフィーバー、恵みは。まあ、そういうことになっています。思ってますと、なんとなれば、気っていう接続する。モーメント、一瞬である。束の間である。その怒りは。そして、命、永遠である。その恵みは。そういうことになっているんです。ですから、訳もそのように英語訳なんかで見ると反映させられるので、そのようになっています。次ちょっと上げていきます。ミムネと訳されていますが、これはラゾーンという訳で、これは英語ではフェイバー、まあ、好意とか愛とか親切、恵みといった言葉ですね。コメント欄にちょっと出ます。公約、その怒りはただつかぬまで、その恵みは命の限り長いだと。で、アメリカの代表的なプロテスタント役の人、ニューインターナショナル。ここは、His anger lasts 続くですね。Lasts only a moment. But his fever、恵みとか愛とかいう感じの言葉ですね。Last lifetime ということですね。生涯続くですね。このように彼の怒りはほんのつかもな only a moment、 ほんの一瞬だと。しかし彼の恋愛は last a lifetime、 生涯続くと。命ある限り続く。次の訳、ニュージェルサルバリHis anger, 彼の怒りは lasts but a moment. これは but only ですね。彼の怒りは続くほんの一瞬だ。His fever through life. 彼の恵み、フィーバー、行為は生涯、この life は生涯。生涯を通す。続くんだ。英語の次に中国訳も入れてあります。最後の今問題にしているところだけを言います。ですね、このところ。他的恩惠确实依身依世的 他でそのですね、彼のそれの恩恵、日本語的に恩恵ですね。他で恩惠、決心、一瞬一瞬で、彼の神様の恩恵は、しかしです、この、チュエッと、恩恵は、死、すなわち、一生一生。まあ、生が永遠というなんですね。まあ、このように、どの訳もこのようにしております。平らげく。ですが、この神経学では、命を得させることを見旨としてくださる。これは対句になってなんですね。A moment という非常に、はっきりした対象なんですね。神様の怒りは、人間は長い目でも一瞬なんだと。ほんの一時だと。でも神様の恵みはずっと続く。生涯続くんだ。あるいは永遠に続くと。ですね。このところは、意味が違ってきてしまうんですね。だからこそこの泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えます。これをちょっと読んだら一晩でですね喜びになるかと思いがちですけど、決してそんなことはない。これは象徴的な意味ですね。神様の怒りというか、神様が自分を全く見捨てたような、あるいは聞いてくれないような、何らかの裁きを私が自分が受けているような、そのようなと、この怒るという表現で言ってるんですけど、これはですね、まあ、怒るという感じがマイナスのことしか普通は持ってないですね。怒ったって言ったら、なんか感情的になった。神様本来感情的に、人間のような感情的になるはずがない。永遠に不動の方で。人間から見たり、もう大変な苦しいことに出会った自分には、なんか神様怒ってしてるんだと。怒ってした人間のような感情で怒っているのは全く違うんだけど、この感じをこういうふうに当てると、神様って感情的な怒るお方なんだなんて、そんな怒ったり泣いたりするようなことではないわけですよね。永遠の宇宙さえ創造して、はっか彼方の、あの太陽の膨大なエネルギーも放射する。ありとあらゆる小さなものもバクテリアも媒体もみんな相当するような広大な無限の方が、その感情的になって怒ったりするはずがないわけです。これは深いご計画や ご配慮があってのことということですけども、でも実際の私たちの生活では、どうしてこんなに苦しいことは続くんだろうかと。そして、右病気になって重くなって、どうしようもなくなった。もう神様は自分を見捨てたんじゃないかと思うんですね。これはイエス様でさえ、非常なこの日で大きな目で打ちつけられて、もう大苦しんで、どうして捨てたのかって叫んだぐらいです。でもそれは、神様の次元で見たらごく一瞬だと。そして恵みこそは、ずっと続いている。生涯、あるいは永遠と。これは復活ということを考えたら、生涯でだけでないです。死んだ後も、いずれ永遠。だからこの6節もそういうことですね、ここに。どんなに苦しい夜が続いても、それは神様の目から、これほんの一時なんだと。でも必ずそこには、その場合によっては夜が非常に長い場合があるけれども、新しい朝を迎えることはできるんだと。これは、迫害、長い迫害を受けて、牢の中で10年、20年も閉じ込められて、普通なら気が狂うような状況に置かれる方々もおったですね。永年牢とか、死ぬまで牢に入れ込んでいるとか、ね、そんな中でも信仰しなかったような人もおった。それは、確かに、その極めて困難の中でも、神様の恵み、フィーバーですね。それが、滴り落ちていたと。そこで、 いよいよ死んだ時には復活の新しい朝を迎えさせてくださる。だからこの言葉はですね、まあ場合によって一晩寝てですね、また朝を起きたら何か爽やかになってる。もちろんそういうことも神様させてくださるし、そのようなこともちろん、あるいは1日2日、あるいは数日続いたけど、パッと晴れるように、新しい朝が来たと。そういう実感も与えてくれる。場合によっては何年も続いた。あることがやっと何かあの大きなって難しいことから、やっとは晴れて新しい朝が来たという実感を持つような経験人も、まあ、去年された勝浦さんなんかも、7年間も物が入れて苦しみ抜いてですね、地獄の苦しみで、もう、本当に怒りと憎しみに燃えて、加瀬尾さんも何にもこんな人のところで折れないと言って、次々辞めていったとかいうことです。が、それから何年も、まあ、10年も、その苦しみを、やっとある意味で朝が来たわけですね。言葉も出るようになり、7年間言葉も出ない、出せないんだと。動くこともできる。どんなにこの、何が発信したいということも表現できない。ずっと、しかも誰も来てくれない。ほとんど1年間で。友達もみんな誰も来てくれなかった。そのように、長い、例えようのない、それこそ泣きながら、苦しみながら、憎しみの気持ちで夜を過ごした。長い夜を過ごした。その空間全部がですね、夜だった。けれども、確かにこの賛美ができるような、訪問すれば賛美を何度でも、1時間でも歌うように、賛美を好むようになった。という。それが朝ですよね。そして今は本当に意味でも、ベッドに縛られた長い年月から解放されて、イエス様の栄光の姿を見ようにしてくださるという言葉に従って、一切の束縛から慣れて、本当に意味の喜び、永遠の喜びと共におられるだろうと信じることができるわけです。そういうことで、パッと言うなら、神様は一晩で何か朝を迎えてくれるというふうに受け取りました。決してそれだけじゃない。実際にこれ見たら、その長い苦しみを持っている人、そんな夜一晩寝たぐらいでこの苦しみは解消逃れるはずがない。こんな簡単に言ったのに、こんなこと信じられんと思ってしまうかもしれないけど、聖書はどうとしてる、そういう単純なことになっていく。その奥行きがあるわけですね。で、バビロンの歴史の中で星になった時に、あるいはエジプトで長い、エブリスでは400年とか書いてありますが、長い長い夜の時代、奴隷のように。そして、そんな苦しみ、なんでそんなになかったか、夜の時代。それ泣きながら苦しみながら死んでいく人もたくさんおったでしょうが、神様の時が来て、モーセが使わされて、やっとそのためにも、ようやく朝が来たと。それで、喜んで出て行ったけれども、たちまち水で食料はないので、またまた苦しみの中でおって、また夜が来たと。そういうことを繰り返して、まあ、途中壊してですね、早く通ったこともありますが、結局目的のうちに40年もかけて行ったということが書いてあります。の、江戸時代の長い迫害、時代、これはその人の一生で済まない。次の代も次の代もですね。それに100年200年と続くような夜が続いた。そしてようやく明治になってキリストを信じても捕らえられたり親類者とも残酷な刑罰に遭うこともなくなった。そういう意味で新しい朝が来たということになります。で、様々な意味を持ってですね、この 直接そのような必ず朝を落としている人は最終的な復活の朝を迎えさせてくださるというように、そのような神様の愛が非常に遠大なものであるように神様に賛美をしよう。その全くこの世の恵みとかそういうものと隔絶した、それがまあ聖をだからこそ賛美しようということに合衆されていると言えます。以上です。
ありがとうございました。それでは今いただいた、言葉を深く、心に留めるため、皆さん黙祷してください。